恵みをいただく御言葉は、第一サムエル記19章18節から24節です。第一サムエル記の19章18節から24節。ダビデが逃げ逃れてラマのサムエルのところに行き、サウルが自分にしたこと一切をサムエルに話した。そしてサムエルとナヨテに行って住んだ。ところがダビデはなんとラマのナヨテにいますとサウルに告げる者がいた。そこでサウルはダビデを捕らえようと使者たちを使わした。彼らは預言者の一団が預言しており、サムエルがその監督をする者として立っているのを見た。その時神の霊がサウルの使者たちに臨み、彼らもまた預言した。サウルにこのことが知らされた時、彼は他の使者たちを使わしたが、彼らもまた預言した。サウルはさらに3度目の使者たちを送ったが、彼らもまた預言した。そこでサウル自身もまたラマへ行った。彼はセクにある大きな井戸まで来た時、サムエルとダビデはどこにいるのかと尋ねた。すると今ラマのナヨテにいますと言われた。サウルはそこからラマのナヨテへ出て行ったが、彼にも神の霊が臨み、彼は預言しながら歩いてラマのナヨテに着いた。彼もまた着物を脱いでサムエルの前で預言し、一昼夜の間裸のまま倒れていた。このためにサウルもまた預言者の一人なのかと言われるようになった。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、いかに預言するものであろうとも、このような罪を犯し手をかけてはならないものを追い回し、神に愛され神に油を注がれたものを追い詰めようと、殺そうと預言をしながらでも、それでもダビデを追っていくこのサウルの姿を見ます。主よ、私たちもイエス様にあって御霊が与えられているにもかかわらず、追ってはならぬものを追ってしまい、また殺めてはならないものを殺めようとしたりします。主よ、本当にこの愚かな私たちを見ます。どうか私たちを憐れに清めて、あなたの命の御霊にあって、御霊に導かれて命の働きをするものでありますように、今日あなたがお語りください。語るしもべの唇を清め、またこれに預かる人々の耳を整えて、命の御言葉そのものを命としていただく私たちでありますように、どうか祝福してください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。1週間、時間が空いてしまったんですけども、また再び第一サムエル記の公開説教に戻るんですが、前回のところでは、このミカルが、ダビデを助けました。ミカルはダビデを愛しておりましたので、ミカルはサウルの娘ではあったんですが、しかしダビデをかくまいました。でそれで、ダビデは命を得て逃げ延びて、このダビデはラマのサムエルのところへと行きました。サムエル、ダビデに油を注いだ預言者であり、またサウルにも油を注いだ預言者サムエルです。言ってみればキングメーカーなんですけども、この、ですからダビデはサムエル ところに行って、でそれでサウルが自分にしたことを一切をサムエルに話しました。サムエルは、ね、あのサウルが過ちを犯して御言葉に聞き従わなかった、御言葉に背いた、背くことは占いの罪、偶像崇拝の罪だ。その時以来サムエルはもうサウルには会おうとしなかったんですけども、でも、このサウルのやることなすこと、まあ、サムエルは聞いていたでしょう。本当に、良くないことに用いられている。でそれで、サウルには悪い霊が、ね、主から下っている。そしてもうどんどんもう素行が悪くなって、もう一見何を、ね、することがめちゃくちゃになってきている。サウル、もうダビデのことは追い回さない、ね、そのサウルの息子のヨナタンに対してもう神の前で誓った、ね、エホバの名を用いて誓ったにもかかわらず、そのすぐ後また再びダビデを槍を2回もダビデに槍を投げて殺そうとする、そのようなことをしている。悪しき霊に疲れるものというのは本当に、普通の人が見たらなんでこんなことをするのか、なんでこんなひどいことをするのか、そういうことをするものです。でそれでダビデは逃れてサムエルのところに行って、でそしてサムエルと一緒に住みました。サムエルはですね、ここにこのラマのところにおいて預言者の一団を監督するものとして立てられておりました。どうやら預言者たちを養成する、そういう預言者学校のようなところをサムエルは構築していたようです。ダビデはその中に行ったんですけども、ちなみにダビデが、このサウルみたいに予言したという言葉はありませんので、ですから、ダビデはサウルのような、この予言、サウルの使者たちも使わされたんですけど、そのサウルの使者たちは、このダビデを捕らえようとダビデに近づいていったところ、その使者たちは、ね、予言するようになりました。神の霊がサウルの使者たちを望み、彼らもまた予言した。でそれで、どうやらこの使者たちは予言をしたらもうダビデを追うことをやめたようですね。何しろ第2第3と使者たちをサウルはまた使わせていったわけですから、でサウルは第2の使者たちも使わせたけれども、また彼らも予言するようになりました。ちょっと前にも、ね、見ました、ね、予言、ヘブライ語でナーバ言います。第一サムエル記の18章の10節のところでは、日本語では、ね、神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。この狂いわめいた、新改訳では下の脚注目の、あるいは予言した、ここもナーバが使われております。予言すればいいってもんじゃないんですね。悪い霊によって予言するということもあるわけです。ですから何か不思議なこと、予言している、あの人すごい予言してる、だから、正しいことを、ね、言ってるんだ、そういうそうとは限らないですね。予言のその霊の出どころを私たちはしっかりと、ね、確認するべきです。イエス・キリストを証しする霊は皆神様からのものだと第一ヨハネに書いておりますけれども、しかしキリストを明かさない霊、これは神からのものではないんです。反キリストの霊ですと第一ヨハネに書いてあります。ですから予言というところを見ますに、イエス・キリストを明かさない預言者、これはもうそこから私たちは離れるべきです。イエス・キリストの品性、イエス・キリストのご性質、それも明かさない、本当に秩序がなく、そういうなんか予言の集会とかでこのサウルみたいにもう服を脱いで裸になって狂いわめくような、それは聖なる趣とはちょっと違うものですね。聖霊は聖なる霊です。清い霊です。私たちはですから その聖なる趣に従ってその霊を見分けるべきであり、そしてイエス・キリストを証しするかどうか、イエス様のご性質、イエス様の品性、イエス様はそんな、槍で投げつけるようなことはしません。でもサウルは、槍でダビデを投げつけました。また、御霊の実は誠実、乳は自生です。御霊の実、自分は予言できる、自分は、霊的な人だという人が誠実でない、柔和でない、自制心がないということであるならば、ちょっとその霊の出所を疑うべきですね。サウルはこのダビデを殺してやりたいということで使者たちを使わせたんですが、しかしその使者たちは予言してダビデを捕らえることはできなかった。なんで予言したらダビデを捕らえることができなかったか、まあ、きっと清い御霊に触れられて、そして人を殺めること、またダビデ正しいことをしていて悪いことを何もしておりません。むしろこのイスラエルに対して良いことをしている。そしてありありと御霊の実、敵に対して勝利している。やることなすことすべて、うまくいっている。神様のその油注ぎがなければそれはありえないこと。御霊に満たされるならば、何が良いことであり何が悪いことであるのか、それを知る知恵と啓示の御霊が与えられると、それまでしていた悪いことができなくなります。きっとそのようなわけで、このサウルから使わされた使者たちはダビデを追うことをやめたんでしょう。でもサウルは第2また第3と使者たちを送るんですけども、その第2も第3も予言するようになって、でそれで、ダビデを捕らえることをしないようになってしまうんですね。で今度はサウル自身がですね、ラマに行ってこの、ダビデを捕らえようとしに行くんです。もうサウル直々で行って、もうここまでもう3度、予言の霊が与えられて使者たちに、でそれでダビデを捕らえられなかった。もうここまで来ればもう明らかにダビデを追うことはやめなさい。神様の御霊、主の霊がそうさせているのに、でもそれでも逆らってサルは自分自身で今度は行くんですね。自分に、その霊が与えられても、それでもダビデを捕らえるつもりだったのかもしれないんですけれども、預言者のその霊、御霊は確かにその人に何が身胸にかなったことであるか、かなっていないことであるのか、それを示すんですけども、しかしその教えられた、御霊に教えられたことをその通り選択し実行するかどうかは本人に委ねられているんですね。神様の御霊によって導かれて、そしてある方向に行こうとしたところ、聖霊のその示しを受けて、どうしてもなんか気が進まない、そちらの方向に行けない、そういうことがあります。使徒行伝の中において、ダビデが、パウロはですね、パウロが宣教旅行に出かけて行ったとき、第1回目の宣教旅行では、アジアの方で御言葉を伝える働きが非常に成功した。ということで、第二次宣教旅行をした時も、最初パウロはアジアの方に行こうとしたんですけども、でも、それ、使徒行伝の16章になるんですけども、パウロがアジアで御言葉を伝えようとしたところ、聖霊によってそれが禁じられた。使徒の16章の6節のところがあります。で、それで、パウロはフルギアとかガラティアの地方に通って行ったんですけども、でも、西に向かって進んでいったのを止められて、で一旦北に向かうんですが、で北に行ってもまだなお、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。でそこで、結局パウロはトロアスまで行く。このルステラからトロアスまでの距離、使徒行伝でねわずか3節しか、記していないんですけど、でもその3節の間で1000キロほどの 道のりをパウロは歩いたんです、ね、当時交通手段が発達していない中で、ね、まあせいぜいあっても馬車、馬に乗って、あるいはラクダに乗って1000キロ、もう本当にすごい距離ですね。それだけの距離、それだけの道のりを、ね、パウロを歩いてさまよい歩いても、ね、北に行ってもダメ、西に行ってもダメ、もうずっと御霊によって止められていたんですね。聖霊が道を阻むことは確かにあります。それが、ね、まあ、サウルのようにダビデを殺すという殺し目的、悪い目的を持っているところに、ね、彼の御霊がそれを差し止めることもありますし、またパウロのように宣教という良いこと、それさえも、ね、こちらの方ではないよ、こっちに来なさいと、ね、御霊が、その行く道を阻むということもあるんですね。そして、まあ、パウロの場合は幻を見てマケドニアに来てください、マケドニアに、そして行ってパウロはそれ以降マケドニア、ヨーロッパの方ですね、ヨーロッパがその後キリスト教の布教される、まあ、拠点となっていくんですけども、やっぱですからパウロはそのように御霊に導かれてアジアでなくこのマケドニア、ヨーロッパ方面へと福音を伝えていったんです。御霊がそのように導くということは確かにあります。そして御霊が人の行こうとしているところを阻止し阻むということもあります。そしてその御霊が阻止し阻むということをそれをなお逆らって自分の好む方へと行こうとすることもまたできるわけですね。あの吉外預言者のバラムはロバは見つかりたのに、そしてバラムもあらかじめもう行くなって、示されていたのに、でもバラムは行った。でロバは見つかりが抜きの剣を持ってもう行く手を阻んでいるのを見てロバは震えてもうその場にうずくまってしまった。でもバラムはなおロバを叩いて行こうとしたんですね。誠にこのサウルも本当に御霊が阻んでいるのに、3回もサウルが使わした使者たち、予言、彼らが予言して、そしてもうそれがダビデを追うことをしなくなってしまったということを3回も見ておきながら、なおサウル自身が言ったところですね、サウル自身も、まあ、ある、ね、大きな井戸まで来たときに、サウルこの時尋ねたのはサムエルとダビデはどこにいるのか、サムエルとダビデは一緒にいるでというところを、サウルは知ってるんです。サムエルの前にいるダビデを捕らえようと、ね、サムエル自分に油を注いだ預言者に逆らってでも、ね、ダビデを捕らえたい、本当に神様の御霊に阻止されても、あるいは預言者に阻止されても、それでも自分よりも目立つ者を殺したい、自分の王位を脅かすようなそういうイスラエルに貢献した功労者を殺したい、もう本当にこれは悪霊のなす技ですね。でもサウルはこのその井戸のとこからナヨテ、ラマのナヨテと行く途中に神の霊が彼にも臨んで、から予言しながら歩いてラマのナヤテに着いた。神様の霊がサウルに臨んで、でもそれでもなお彼は歩いてそのダビデがいるよところまで行ったんですけども、でもこのところで彼は着物を脱いでサムエルの前で予言し、一昼夜の間、ね、昼の間、夜の間、もう24時間ほどですね、裸のまま倒れておりました。まあ、そういうわけでサウルもまた預言者の一人なのか言われるようになりました。まあ、このようにしてダビデは救われました。サウルが裸になって預言している一昼夜、ね、一日の期間、このサウルの行動を、ね、御霊が止めた、まあ、神からの霊が止めたんですね。でその間ダビデは今度はナヨテから逃げて、また別の方へと逃げていくんですけども、このように御霊が、神様 に油注がれたもの、ね、カイさんが特に目をかけた愛されたものを守るということもありますし、また御霊が、その悪いものを阻むということもあります。そして私たちは御霊に導かれて歩むものです。御霊がどのように導くか、パウロの場合は宣教旅行ということにおいて、命を救う働きの場において御霊に導かれて、ある地方、アジアの地方は阻まれて、そしてマケドニアへと導かれてきました。御霊によって私たちは導かれて、何が神様の御旨であるのか、それに従って歩んでいくべきです。昨日シーツ礼拝では、ね、冒頭でお見せしましたヨハネの17章を読んだんですけども、世のものでないものに対して世は憎みます。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって神の子供とされ、世から、ね、清め分かされました。分離されたんです。性別されたんですね。性別されて世のものでなくなったものを世は憎みます。イエス様は、ね、この世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにとヨハネの福音書17章で祈られました。ダビデも一緒で、もうサウルから当面逃げなくてはならない逃亡生活は、ね、ダビデに待っておりました。なんで神様はこのサウルをすぐに、取り上げて、ね、ダビデを苦しませないようにしなかったか。ダビデはこの苦しみの期間、逃亡生活の間に本当に非常に多くのことを学びました。従順することを学びました。神様必ず守ってくださることを学びました。ダビデがこのサウルに追い回されなければ、ね、詩篇の、御言葉はなかったんですね。詩篇で本当にサウルのからの逃亡生活中に記された詩篇が たくさんあります。そしてダビデ自身も人生の財産でこのサウルに追い回される期間培いました。確かに憎まれます。そして皆さんも同じように世が皆さんを憎むということはあるでしょう。皆さんが本当にイエス様に導かれて歩むならば、イエス様によって清められ世から分かたれているならば、世は皆さんを憎みます。しかしその期間に皆さん多くのことを学ぶんです。学んで、そして逃亡、ダビデが逃亡生活の間に非常に多くのことを学んだように、皆さんも学び練られて、そして従順することを学ぶんです。低くされることを学ぶんです。イエス様でも、私たちの主イエス様も低くされ、従順を学び、実に十字架の死に至るまで低くなられました。そして高められました。ダビデも一緒です。低くされてから高められたんです。世によっては確かに困難はあります。しかし皆さん勇敢であってください。皆さんのうちにいますイエス様は世に勝利されたんです。そして皆さんのうちにいます御霊が皆さんの歩むべき歩みを導かれます。皆さんが、ね、何々してはならないと導かれることもありますし、どこどこに行けと導かれることもあります。どうか皆さんはこの御霊の示しに、ね、忠実に従ってください。御霊の御、それはガラテヤの5章に書いてあります。もし皆さんが何か今自分が何かの霊によって導かれている、その霊がどこから来るのかわからないようであるならば、皆さんが結ぶ身、御霊の身に混乱というものはありません。御霊の身に恐れとか恐怖はありません。御霊の身は平安です。愛です。喜びです。どうか皆さんはしっかりと正しく御霊に導かれて歩み、過ちを犯すことはなく、また御霊の促しがあれば、このサウルやまたあのバラムのように御霊に逆らうことなく、御霊に従って忠実に神様の御旨をなす方向で歩んで、そして主にあって幸い生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。 愛するイエス様、私たちも御霊の促し、御霊の導きに従って歩むことができますように。確かにあなたに従って歩むとき、世は私たちを憎みます。なぜなら私たちはすでにキリストにあって世のものではないからです。しかしイエス様は世に勝利されました。私たちのうちにいます主イエス様は世に対し、サタンに対し勝利されました。それゆえ私たちは世にあって困難があってもイエス様に導かれて歩むものでありたいです。イエス様にあって勝利者である私たち一同でありますように。どうか天性の行く道、また生徒たち一人一人の行くべき道、将来、それをあなたが示してください。その正しき道を歩むものであって、サウルのように警告を何度も与えられてもなお自分の道を行くような愚か者になることがないように、どうか一人一人をあなたが正しき道へと歩ませてください。これから始まる一週間のすべての歩み営みを御霊の導きによって示し、祝福し、守って導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆をおめでたい感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、私たちの中には主を本当にあなたの御心にかなった主の言葉を言い、その行動をし、主と民に愛される人に対して嫉妬妬みがあることを知らされました。誰が見ても聞いても本当に正しくないことでも、嫉妬妬みによってその正しくないことをやってしまおうとするその心が私たちの心のどこかに潜まれていて、恥知らずのことを知ってしまいがちな私たちです。ダビデがサウル王に憎まれたのは、サウル王を助けたこと、イスラエルの民を助けたこと、キリストにあって強く惜しく神を信じ、その勝利を信じ、勇敢に戦いに挑み、イスラエルの敵、神の敵であるゴリアテ、ペリシテを打ち滅ぼし、それによって平和をもたらしたことにより、神の皆を褒めたたえ、そして人々に神を知らせたことによって、その嫉妬、妬みに遭われました。主よ、これらの罪が私たちの中にも潜まれていることを、私たち自身がこのしつこい罪、それを知り、良き働き人に対して、あなたの御言葉に忠順する人々に対して、主を嫉妬妬みに駆られて、その人を憎んだり必要に追い回したりすることがもし自分の中にあるとするならば、それを取り除く手段であることを悟り、その罪を取り除く私たちでありますように。主を私たちを助けてください。かつてカインが自分の弟アベルに対してその嫉妬、妬み、怒りを持ったとき、主ご自身はカインに現れ、罪があなたの戸口に待ち伏せていると教えてくださいました。それを支配しなさいと主は教えられました。間違った嫉妬、妬みによって正しい人を妬んだり嫉妬したり憎んだりすることがあるとするならば、 それらのすべてのことは神よりではなく罪より闇よりそしてカインよりの出どころであることを知り、そのすべてに私たちがイエス・キリストの御名によってノーを宣言することができますように、そして主の御名を目立たえることができますように、主よ私たちを助けてください。キリストにあって保存されますように、私たちの思いと心が保存されますように、罪と悪に備えるその道具となることがありませんように、主イエス・キリストの皆と知性と命と栄光によって保存されますように、主を私たちを助けてください。嫉妬妬みによって主を私たちの心が熱く主を罪に走ろうとするとき、今日の御言葉をあなたが思い出させてください。そしてこの御言葉のゆえに私たち自身が主を罪を支配することができますように、私たちを助けてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたて感謝します。